こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。化粧劇場、私たちが本当に知りたいメイク術は、ヘアメイクアップアーティストの猪狩忍とオタク文化の視点を持つ4人組サークル劇団メス猫が共同で手掛けたメイク実用書です。単なる流行のコスメ紹介ではなく、コンプレックスとの向き合い方や自尊心の育て方、年齢を重ねた後のメイクの捉え直しまで含めて、メイクを自分のための行為として考える構成になっています。内容はアイメイク、ハイライトとシェーディング、赤リップ、眉の整え方といった具体的な技術を軸にしながら、初心者にも理解しやすいよう基礎理論から説明しています。また読者アンケートを元にしたコスメ情報やブランドイメージの捉え方、コスメカウンターの使い方など実践面にも踏み込んでいます。美容本でありながら、外見の正解を押し付けるのではなく、自分の顔を自分で調整するためという考え方を提示する点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、猪狩メイクを実践書として読み替える構成。本書の中心には猪狩忍が広めてきた猪狩メイクの発想があります。ただし、過去の作品の焼き直しではなく、読者が日常で再現できるように理屈へ落とし込んでいる点が重要です。透明感や血色感を生かしつつ、顔全体の印象を整える考え方が感覚論ではなく段階的に説明されます。特に目元だけを強調する従来型のメイク感に対して、チークやリップの役割を再評価しているのが特徴です。これは単に流行を追うためではなく、顔の中でどのパーツに重心を置くかを見直すことで印象そのものを変えられるという発想です。メイク経験者にとっては自分のやり方を整理し直す機会になり、初心者にとっては何を優先して覚えるべきかが見えやすくなります。流行の型を見せるだけでなく、型を応用するための土台を与える本だと言えます。次に、メイン章を変えるアイメイクと顔立ちの調整。本書では目を大きく見せること自体よりも、メイン章をどう設計するかに重点が置かれています。これは単純な盛り方ではなく、顔全体とのバランスの中で目元を考える方法です。アイラインやマスカラの足し算だけでなく、まぶたの形や目の距離感、眉との位置関係を踏まえて、どこを強調しどこを引くかを整理しています。こうした説明は、似合うメイクが人によって異なる理由を理解する助けになります。読者は流行のアイテムをそのまま真似するのではなく、自分の顔でどの要素が効いているのかを考えられるようになります。またアイメイクを顔の中心に置きすぎない視点は、メイク全体の完成度を上げる上でも有効です。視線を集める場所を調整することで、派手さだけでなく洗練や柔らかさも作れるため、日常使いと少し華やかな場面の両方に応用しやすい内容になっています。さらに、ハイライトとシェーディングで骨格を読み替える方法。ハイライトとシェーディングの章は、顔を小さく見せるための単純なテクニック集ではありません。わしろ、骨格や立体感をどう見せたいかを決める設計図として扱われています。明るく見せたい場所と影を置く場所を分けることで、顔の印象は大きく変わりますが、本書はその効果を過剰に盛る方向ではなく、自然に整える方向で説明しています。こうした理論は、写真映えだけでなく、日常の光の下でどう見えるかを考える上でも重要です。メイクの初心者がつまずきやすいのは、どこに何を置くと何が起きるのかが見えにくい点ですが、本書はその因果関係を言語化しようとしています。そのため、流行のシェーディング方法を一つ覚える本というより、自分の顔の立体を観察する視点を身につける本として読めます。こうした考え方は、年齢による顔立ちの変化にも対応しやすく、長く使える実用性があります。そして、赤リップと眉で更新する大人の顔作り。本書が特に実用的なのは、赤リップと眉を重要な更新ポイントとして扱っているところです。赤リップは難度が高いと敬遠されがちですが、唇だけを浮かせるのではなく、肌やチークとの関係で選ぶことで使いやすくなることが示されています。つまり、色そのものの強さを問題にするのではなく、顔全体の中でどうなじませるかが焦点です。眉についても、流行の細さや濃さを追うのではなく、顔の印象を安定させる要素として扱っています。眉はメイクの中で最も日常的に見えやすく、少しの差で印象が変わるため、再現性の高い学びがあります。こうした章立ては、若い世代向けの一時的なメイクではなく、年齢を重ねても使える見直し方を提示している点で意義があります。派手な変化よりも、今の自分に合う更新を目指す人にとって特に参考になる内容です。最後に、アンケートとコスメ情報から見える自己理解のメイク。本書のもう一つの特徴は、約1300人の女性アンケートを背景にしたコスメ情報や意識調査を取り入れていることです。ここでは、人気商品を並べるだけではなく、読者や同世代の女性が何に困り、何を求めているのかを可視化しようとしています。 コスメブランドの印象やカウンターの利用法などの情報も、単なる買い物ガイドではなく、メイクを継続する上での行動設計として読めます。自分に合う商品を見つけることは、情報量が多い現代では難しくなっていますが、本書はその迷いに対して、選ぶ基準を持つことの大切さを示しています。また、メイクを誰かに評価されるためではなく、趣味として楽しむ姿勢を肯定している点も重要です。外見の正解を押し付けず、情報収集と自己観察を組み合わせることで、自分で選べる状態を作る。その実践的な思想がこの章の価値を支えています。結論としてこの本は、メイクの手順を知りたい人だけでなく、今の自分に合う顔作りを考え直したい人に向いています。特に、若い頃のやり方がしっくりこなくなった人、流行を真似しても自分の顔に落ち着かない人、メイクを義務ではなく趣味として捉えたい人には有用です。アイメイク、赤リップ、マイハイライトといった基本要素を見た目の変化だけでなく考え方の変化として整理しているため、読後に自分のメイクを再設計しやすくなります。同ジャンルの美容本は新作コスメや速攻テクニックによりがちですが、本書はコンプレックス、自尊心、年齢感覚まで含めてメイクを扱う点で一段深い位置にあります。さらに、劇団メス猫による読者目線の問題提起が入ることで、専門家だけの解説よりも生活実感に近い読み味になっています。美容知識の習得と自己理解を同時に進めたい読者にとって比較的珍しいタイプの実用書です。ご支援いただける場合は、猪狩しのぶ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。